ラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオも寄せ、この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私がパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの2人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身声優の卵、ミアです。
とこんな3人でお送りしますラジオ萌え寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ萌え寄せは新宿の某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオ萌え寄せ第58回目。もうね、この放送の頃には3月になってます。
へぇー。
桜もね、そろそろ。
早くないですか？
まだ早いか。
もう花見の。
梅だな。
そうですね。
花見したいね、またね。
そうですね、今年も。
今年もね、
でももう今年すごい寒いですけどね。
どうなんだろう、この2月むっちゃ寒かった分、反動で、暖かく、反動っていうか、
急に
そう。そういうもんじゃないかもしれないけどね。ちょっとできたらね、暖かくなってね。
そうですね。
暖かくなんないと桜も咲かないしね。
あ、そうですよね。
なんか、要は、ね、何月だから咲くというよりは、要は気温でね。
気温ですもんね。
確かに。
勘違いしちゃうんだよね。木とかがさ。だから、変な話、冬にものすごいパッと暖かくなった時に勘違いして桜が咲いちゃうとか、そういうこともあるらしいから。
でもロマンティックですね、じゃ
あ。あれ、暖かくなった？
そう、なんか感情があるみたいな。擬人化しちゃう。
そろそろ行くみたいな。
かわいい。
と思ったらね、次の日に雪が降って、あ、やべやべ、間違えたって。終わっちゃったよみたいな。
すごい。
気持ちが本当にありそうですね。
桜の今あたりごしたんだよね。
気持ちになって
ます。まあまあまあね、お桜花見ねやるんだったらまたなんかね、おにぎりとかね、唐揚げとか作って、
そうですね、
やれたらと思いますけども、はい、そんなわけでございまして、今日はですね、はい、ちょっと新コーナーでございます。やろうかなと思いますんでね、そんな新コーナーはこちら。
みんなの属性アンケート。
そんな読め
これリバーブかけてください。はい、なんか、ちょっとタイトル大事かなと思って、こう、新しいキャラ出してみました。
ということで、新コーナーでございます。はい、これどういうことかと申しますと、毎回、何かしらのテーマをもとに、いくつかの質問で、リスナー、フォロワー様の属性を測ってトークしていこうかなというコーナーなんですけども、まあ、ツイッターのね、アンケート機能を使いまして、
はい、
それでですね、皆様に、いくつか質問をしたんですよ。質問、5個の質問をしましてですね、それで、それぞれね、ツイッターのアンケート機能なんで、4択の質問をして、要は、どんな、この属性、の人がね、まあ、とりあえず僕のフォロワーなんですけど、が多いのかなっていうので、で、今回はですね、
はい、
このファンタジー系の、今ね、異世界転生者、なる、小説家になろうとかね、のサイトとかで、異世界転生者とかね、まあ、昔からあるけども、最近特にね、多いですけども、なんとなくそういうイメージで、ファンタジーっぽい質問してみて、その、リスナーなりね、フォロワー様の、なんとなく属性を
測
ろうかなと思ってるんですけども、そういうわけでございましてね、まず最初の質問です。はい。これ、まあ、そのフォロワー様にですね、3時間前に、聞いてですね。でも、3時間で88票。
お、すごい、ありがたいですね。
集まりましたけども。まず最初の質問。4つあるエレメント。どの属性が好きという、まあ、エレメントってね、はい、まあ、自然の、なんていうか、四大元素、いわゆるね、うんうん、もうファンタジーにつきものですよ。
そうですね。
火、水、風、土、ということで。いや、これいろんなね、ファンタジー、昔からもうなんかあるし、うんうん、あと、なんつうの、セラフっていう、ね、天使ね、四大天使とかね、もう本当、もういろんなファンタジー系の僕好きなとこだったらバスタードとか、天使筋力とか、 いろんなののね、そういうキャラのイメージとかもね、あると思うんですけども、お二人はなんか、こういう、なんかある、この。
私、マジックナイト、レイアースがね、やっぱこれ。まあ、これでも、
スイッ
チないですけど。
4つのエレメントとは違い
ない、ね。そうですけど、なんかあの、それもそうですけど、なんか女子の、あの、変身物系のやつって、やっぱこういうの多いじゃないですか。だからこのイメージ、パッと見たときに、あ、レイアースみたいと思って、やっぱり。そう思いましたよ。なんか、やっぱり作品の中でこう、色分けとかもしやすいですし、こう、テーマ的に使われるものじゃないですか、エレメントって。
そういえば、レイアースってさ、なんか、はい、まず土はないけども、はい、で、火と水と風だけどさ、はい、あの、海ちゃんとふーちゃんで、火は光るなんだね。
あ、そうでしょう。そうですよね。あ、まあそうですね。名前ですよね。
なんか、炎、ちゃんと炎、ちょっとなんかそういう、
あ、
光なんだと思って。
あ、確かに。
光る。うん。う
んうん、まあ、それがいいのかなっていうか、こう。うん。センスですよ、クランプ先生の。
僕やっぱね、うん、そうなんですよ。バスタードもそうだし、天使金龍クとか好きだったんだよな。
わかる、ニアちゃん。
ノーマスね。ノーマと思う
あの、すげえ、ほんと中二。
ザ中二。流行りましたけどね。
なんかあのね、主人公が、まあ、とある大天使の生まれ変わり的なね。大天使は元は女性だったんだけどね、の生まれ変わりで、で、妹がいてね、でも本当の妹か。妹と、なんか恋愛、みたいな感じに なるんだけど、それは現実世界ではね。でも、それが、まあ、要は天、まあ、すごい話長くなるから。
天使金龍会になっちゃうから。
まあ、その中で、まあ、その、天使会みたいなところに行って、そうすると、その、大体この4つのね、エレメントの4大天使みたいな、うん、よくそういうファンタジー系とか出てくるんだけどね。うん、で、四天王じゃないけどね、もう特殊、もう強い天使、要は天使の代表格みたいな。そので、やっぱ火、水、風、土みたいなイメージとかあるし。あとは、なんだ、ああ、まあ、不思議言
うけど私も今思いました。そう、でもあれも、その、それに関する神様みたいな。
そうだよね。
だからまあ。
うん、スザク、青龍、白虎、玄武。
私好きすぎて、玄武堂ってわかります？あの、その玄武の形の石が、あの、天然でできる洞窟みたいなのがあるんですよ。そこ行きましたもん。
神秘的。
そう、すごい神秘的。六角形の石が勝手にできるんですよ、岩が。そう。あ、話ずれちゃう、これ。
いろんな話、
神秘的な話したい。でも、これはまあ、テーマとしてね、どの作品でも結構使われるものですからね。ね、結果、どれが？
はい、水が1位でした。でも、だいぶね、3つの属性が競ってて、だ水が1位、34%。具体的に票数は、書いてないんだけど、まあ、計算すればね、ちゃんと、だんだん出てくるんだけど、水が 34% で1位で、で、火と風がね、31% ずつで、
同率。
多分同票なのかな、完全に。で、土だけ 4% だったんですよ。
うわぁ、やっぱ難しいのかな、
土は。やっぱり火とか水とか風って分かりやすいから、なんか綺麗な感じがするし、土って、なんかね、敵とかで、四天王とかで、その FF とかさ、そういうのとかでね、四天王とかそういうの出てくると、土ってね、一番最初に出てきて、やられ役的なね、なんかカマセイヌ的ななんかイメージが確かに強いんだよ。
そっかそっか。
だそれがある、多分 FF とかそういうのね、四天王のイメージなんじゃないかなってのはあるんですけど。
確かにゲームだと確かにそうかもですね。
逆に、その味方側とかだったりすると、土でもね、で、そもそも天使金力の土で、ウリエルとか、あとはバスタードとかでもね、まあまあ、要は土だからウリエルなんだけど、とかもイケメンだし、全然ね、ちょ、またそういうのとイメージも違うしね。あるんですよ。だからやっぱ水がなんか、綺麗なイメージあるし。
うん、私も実は水に投票してました。ね、なんか、イメージとしてなんかこう、
うん、
強くもあり、美しくもあり、みたいなこう、イメージが。なんか炎、火はこう、ひたすらかっこいい、強い、みたいなエネルギーを感じる。風はこう、優しさとか、
癒し系ですよね。
そうそうそう。こう、かますこともできるみたいな。そう、やっぱそれぞれ色とか、それのイメージありますね。
そうですね。で、続きましてね、次の質問なんですけども、ヒロインはどんなデレが燃えますかっていう。
急、急 だな、この人。
ヒロインはですもんね。
そう。
で、ツンデレ、ヤンデレ、クーデレ、デレデレ。どれがいいかという。う
んうん、これでも、結果これですけど。
結果はですね、クーデレが1位だったんですけど、はい、僕はクーデレに入れました。
うん、なんか、ヨシコさんのフォロワーだから、こう、なんていうかこう、
寄ってるというか、
属性、それこそ属性がヨシコさんに寄ってんじゃないかな、みたいな。
なんつか、でもクーデレのヒロインってさ、
はい、
なんか一番メインヒロインじゃなかったりね。
あ、そうですね、確かに。
なんか、主人公のことを好きなんだけども、なんか、最終的に報われないみたいな、なんとなくツンデレが、あ、メインヒロインっぽい感じでね。で、ヤンデレは、なんかもう、ちょっと、ね。
未知なキャラみたいな。
未知なキャラだし。うん。まあ、デレデレはなんかもう、デレデレも、なんかやっぱ、ちょっと負けフラグあるよね。デレデレは。
デレデレで、なかなかヒロイン、メインヒロインないですもんね。
主人公好き好きみたいなね。
ラムちゃんぐらいじゃないですか。
あー、そっか。
ラムちゃんもある意味、ツン
デレ
も
あるし、ね。あ、そっか。
だもう本当、だご主人様好きです、みたいな、なんかそういう、でもメインには、
まあ、ね、
ヒロインがデレデレだったら、逆に主人公がツンデレみたいなね。
うん、物語としてこうね、難しいですもんね、デレデレって。
で、結果、クーデレが1位でね。まあ、ヤンデレとかだとね、まあ、ちょっと逆に凄惨な話に。
そう、作品が全然違いそうですもんね、それぞれで。
一応これはファンタジー系のなんとなくこうイメージなので、この
豪
華な質問ね。だからクールな魔法使い的なね、感じで。
私ツンデレに入れました。
お
まあ、私もツンデレだな。
やっぱ可愛いし、ツンデレって。
出れた時よ、みたいな。そう
で、一回出れちゃうと、もうどんなにツンツンしてても可愛く見えるし、みたいな。
わかります。
で、僕的にクーデレ、ファンタジークーデレっていうと、ゼロの使い魔。の、タバサ、タバサっていうね、まあ、要は、長戸って
全部長戸ね。水色の子じゃないですか。
そうそう。あれ、最初は本当にクールな感じで、で、まあ、本当長戸っぽいから無口でね、あれなんですけど、まあ、まあ、なんやかんやあって、主人公がその子を助けて救ってあげたらもう、尽くすみたいな感じでね、完全に。まあ、ヒロイン、メインヒロインはね、もう、ルイズはもう、クイミアさんだから、だからって言ったらいいけど、もう分かりやすいツンデだけども、その、タバサは最初クーデレ、で、後半はクーデレデレデレデレみたいな、
そういう、ね。
かわ
いい。
最初だけクー。
感じのね、キャラなんですよ、ね。まあまあまあそこはね、まあファンタジーに絡めるとまたちょっとね、展開とかも考えると、変わってくるところもあるかもしれない。
あ、そうですね。もしこれが学園ものだったらとか、なんかそれぞれで変わりそうですよね。
そして質問その3。
おい。
次の4つの武器で装備したいものは、まあ、ファンタジー的な感じでね。すると、まあ、剣、槍、大釜、トンファー。
この4択すごいですね。なんか弓とかじゃないんだよね、
これ。いや、ちょっと、まあ、剣、槍は、まあ、まずメインとして、ちょっと外したのね。
トンファーって。
ちなみに1位は、まあ、ベタに剣でしたけどね。
あ、すごい、ダントツですね。
僕はトンファー。
トンファーって言われて分かんなくて緊張しましたからね。
このね、トンファーって、僕のイメージは幻想水滸伝っていうね、コナミの RPG、幻想水滸伝で2、もう最高傑作と名高いね、2、もう僕も数ある RPG の中でもトップクラスに好きな作品なんですけども、それの主人公がトンファーだと。
で、
こうやって僕もくるくるってやって、こう、
今実演してます。
ガンって言いました。
隣の椅子に肘をぶつけてます。
あとね、クラピカも確かね、ハンターハンターの、
ちょっとだけ、そうだ、最初の方だけ持ってた、
なんか最初だけなんか持ってて。
あれ、トンファーなんですか？
あれがトンファー。
そうだ。
あれがトンファ
ー。すぐ鎖になっちゃいましたけどね。
確かに。
確かにね、鎖っていいな。選択肢入れられなかったけど、鎖。
鎖いいですね。
私、大釜に入れましたよ。デスサイズヘルが大好きで。そのイメージでした。
ニアさんは？
私は持たないですね。
争いを。じゃあ、そっち
素で
しかも、さっき、この4択聞いた時にニアちゃんが、大釜、私は大釜だって言ったら、煮込むやつですかみたいな。
玉の字。
感じちげえわ、みたいな。それ地獄の拷問だわ、みたいな。
音だけ聞いたから。
お鍋の方になっちゃった。
お鍋だと思いました。
持ち歩けないし。
でっかいハンマーとかもいいな。
ああ、かわいいですね。そう。
ちっちゃい女の子がでっかい。
わかる。確かに。それ格闘ゲームでね、そういうのあるといいですね。かわいい、それ。
だから、そうね。あと、そう、でっかいハンマーって、ファンタジーじゃないけどね、うんうん、あの、勇者ロボシリーズの最終がスタートで、勇者王ガオガイガーってね、はい、あって、あれの武器が、まあ、最初はこう素手とかでね、あれするんだけど、あの武器がね、いろいろなんとかシステムツールってのが出てきて、それがね、うん、全部ね、工具なのよ。工具のをモチーフにしたみたいなね、ドライバーだったりとか、ディバイディングドライバーみたいな、そういうのとかね。で、最終武器がハンマー、ゴルディオンハンマーっていう、ハンマーで、あの、釘をね、釘を打ち込んで、敵にね、光る釘を打ち込んで、で、
殴るわけじゃないんですね、そのまま。
で、敵がね、なんかね、ゾンダーみたいな、そういう、要は敵の核みたいなのを、釘でまず打ち込んで、それを、ハンマーの脇から、釘抜きが出てきてね、釘抜きでまずそれを抜いて、で、その核が、要は人間が、要は洗脳されちゃって、敵のロボットの核みたいになっちゃってるから、まずそれを釘抜きで打って、釘で打って、ハンマーで釘打って、釘抜きで抜いて、残った敵の、要は悪の部分だけを、あの、ハンマーで光になれ、つば叩き潰すっていう、ロマン武器が、
すごい。
謎のかっこよさ。あります。まあ、ちょっと選択肢にハンマーなかったけどもね。
うん、私、全然アニメじゃないんですけど、あれ、冒険者あれで、最終的に、合体して大きいロボになるじゃないですか、ああいうのって。あれの最終的な武器がツルハシだったのすごい感動したんですよ。ここまででかくなって、武器ツルハシみたいな。冒険要素をすごい取り残して、最後にそれでみんなでわーって敵をやっつけるんですよ。ロマンありますよね。
確かに。
はい、
次の質問行きましょう。
質問4。はい。あなたが目を覚ますと、異世界に召喚されていました。なんか心理クイズみたいな。
確かに。
目が覚めて最初に目の前にいたのは、1、1っていうか、女神様。次、一緒に召喚された幼馴染。3、屈強な男戦士。4、美少女ポンコツ魔王。
これなんか急に心理テスト感出てきましたね。
これで選んだ
ね。そう、性格をこう当てるみたいな。
どれがいい？ちなみに。
私、屈強な男選手にしました。ロマンがある、ね。
ポーズ目が覚めたから。
そうそうそう。なんか自分と正反対のものがいるのがやっぱ面白いのかなって。
なんか焚き火してて。
気がついたか。は、ここはみたいな。あなたはみたいな。
なんだその服、変わった服はみたいな。
また不思議遊戯みたいな話になるね。
え、みやさん。
私、美少女ポンコツ魔王。
僕もそれに入れました。
嘘、
美少女ポンコツ魔王が、なんか、その、すごい勇者にやられそうだから、すごい、こう、魔物をね、ドラゴン的なの召喚しようと思ったら、まあ、平平ボンボンな、なんか、オタク男子というかね、うんうん、いわゆる異世界召喚者っぽい感じの、何の特技もない子を召喚しちゃって、あー、またやっちゃいました。
あ、失敗で、みたいな。すごい、すごいバックヤード聞くとちょっと面白そうで、ね、みたいな、特技何、落語やります、みたいな。
ちょっとなんか話してくれそうな。
ですね。これちょっと面白いですね。それぞれありそうですよね。
美少女ポンコツ魔王に、オタク落語家が紹介され
ていました。英霊として呼んだのにみたいな、あれですよね。
なんか、ね、まあ、女神様とかもね、よく、うんうんうん、まあ、それこそ異世界召喚者にあり
がち。そうですよね。なんかこう、これからのミッションを授けられるみたいな。
あと、一緒に召喚された幼馴染。
実は敵側になったりとかするんですよね。
あとはもしくはもう、な、全然、それまでは、うん、な、幼馴染なんだけど、そんな仲良くなくて、でも、異世界召喚でもう、なんであんたとなのよ、みたいな、なんとか君の方が良かったのに、みたいな。
名前も、下の名前もわかんない、クラスメートとか。
そういうのとかね、思いますけどね。
ボーイミーツガール。これ、先週の話だった。
はい、最後の質問、その後、
はい、
次の4つの特殊能力のうち、どれが欲しい？めっちゃ強力だけど、一発しか撃てない、爆裂魔法。一発って、まあ、一日一発みたいなね。
うん、
次、右足マックス、攻撃力ゼロ。
うん、
3、攻撃力マックス、命中率ゼロ。4、朝昼晩に一回ずつ祈るとささやかな、願いが叶うという。
なんだそれ。
どれがいいですか？
私、右足マックスに入れました。ジョジョが好きだから。
ジョジョね、あの、
2部です
ね。女性的な。そうそうそうそう、うん、強さはゼロじゃないけどね。
いやいや、強さは自分で鍛えればいいわけじゃないですか。
うん、なんかこう、逃げながら相手を罠にはめるみたいな、ね。
そうそうそう。そクレバーな感じが、
ね、ルルーシュも、逃げる、これとはまたちょっと違うけど。
頭脳戦みたいな。
頭脳戦みたいなね。
好きですね。
み、う、や、ん、さんは
悩みますね。爆裂魔法かささやかな願いか。
カメハメハじゃないの？
爆裂魔法ですかね。
元気玉か、どちらかで。
でも、どこに打とうかなって考えて。
平和を望むニアとしては。
そうですね。
力なんていらない。
いや、でも、ストレス溜まった時に、すごい使えそうだなと思って。今日はここに行こうみたいな。ドーンみたいな。
某、諸坊に。打ったりとかするやつ。
ちなみに僕は、ささやかな願いに。
あら、
これなんか展開がさ、なんか、うん、なんだろう、ベターじゃない展開いろいろ作れそうだなって、どんな願いが叶うことによって敵を覆せるのかな、みたいな、うんうんうん。
最終回でやっと、みたいな。
あとは、例えばね、敵が、それこそ逆に敵が爆裂魔法を使っ、を、なんかチャージしてて、うん、あーどうしようっていう時に、あーなんか願い叶って、ささや願い叶ってってところで、なんか叶った願いが、なんかすごい可愛いニャンコが出てくるみたいな感じなんだけども、その敵が実はニャンコ好きで、あって気がするんだけど、みたいな、なんかそういう、
うん、ささやかだな、
ささやかな願いで、でもなんか、
すごいな、それ。ちょっと人懐っこい猫が出てくる。うん、
ちなみにこれね、うん、攻撃力マックス命中率ゼロというのにね、うん、1票しか入ってなくて、これは70票入ったから、1票しか入って
ない。あ、そう、すごいな。
ロマン的なね、当たらないけどめっちゃ強いみたいな。うん、もう使いようによってはね、要は、この威力見てみろみたいな感じでわーってやって、うん、敵はもう簡単にかわせるんだけど、山が吹き飛んで、あこれ当たったらやばいみたいな、もう牽制にね、使えたりとか。
むしろみんな当たんないもんだと思ってたけど、最終回だけ当たったりとか、実は本当の敵だった人にだけ当たったりとかっていうロマンありますね。
まあそんなにいる。なんかちょっとファンタ、ナローに投稿しようかな。これらの設定をもとに。ちょっと毎回。
新しいストーリーを。
ちょっと今回ね、初めての企画でしたけど、逆にこうファンタジー系縛りじゃないけど、うんうん、ので、なんかこう毎回ね、質問していって、うんうん、皆さんの意見を聞いて、そっからなんか話を作ってい
く。なんか楽しそうですね。
うん、むしろ選択肢も募集したいですよね。確かに。こんな4つどうですかみたいなやつを。投稿してほしい、
ね、
うん。面白そう。
じゃあ、まあそんな感じで、またね、新コーナーということで、今後ともね、これの流れで、まあ毎回やってもいいし、うん、まあ何回かに一回ね、こういうポンとやってもいいですけどね、うんうんうん、そんな感じでやっていたらと思います。さて、ここで告知でございます。この放送は3月7日なので、3月11日、の日曜日ですね、昼間でございます。オタク落語会萌え寄せ、のトークスペシャル。まあ、毎回トークスペシャルなんですけども、小野ゆうきさんゲストでございます。黒子のバスケの鏡とか、ジョジョのね、第4部のジョースケ役などでおなじみの小野ゆうきさんがゲストでございます。2時間がっつり喋ります。今回2部構成で、第1部では1時間古典落語の回もやりますので、オタク落語に限らず古典もちょっと聞いてみたいという方は、ちょっと早めにね、来ていただいて、1部、2部、両方とも楽しんでいただけると幸いでございます。ちょっと一部だけっていうのはやってないんですけども、まあ基本的に燃え寄せ来られる方は、どちらかというと、まず2部がメインと思いますんで、だその前に古典もちょっと楽しんでみたらいかがでございましょうか、ということでございまして、結構会場の時間がそろそろ迫ってきてるので、この辺で、締めたいと思うんですけども、そんな燃え寄せでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は？
はい。ラジオ燃え寄せへのメッセージは radiomoeyose@gmail.com ラジオ燃え寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオ燃え寄せパーソナリティの春風亭よしこうと
よしこうガールズ1号のソンと
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も
聞いてねー。